強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
今回はですね、生産管理とコミュニケーションをテーマにお話しいただきたいんですけれども、やはりコミュニケーションは別に生産管理に限ったことじゃないんですけれども、組織の3要素の一つですね。組織の3要素っていうのは共通目的、貢献意欲、そしてコミュニケーションということで、コミュニケーションが大切というのはもう分かってるんですが、結構コミュニケーションの確保って大切なのに面倒くさいっていうか、おざなりにされてまして、で、まあ一つの例として、そのまあこれは当然生産管理にも大きく響く問題なんですけれども、神谷先生の本によると、コミュニケーション障害っていうものが例に出されてるんですけれども、コミュニケーション障害ってどうして起きちゃうんでしょうか。
まあ、コミュニケーション障害が起きるっていうのは、正直どんな会社でも何かしら起きてるような気がするんですけれども、やっぱり一番重要な話は経営陣と、それから現場の、今回はもう現場の目線をなるべく書きましたので、やっぱり現場と経営陣、あるいは管理職層との間のギャップっていうのが一番の着目点になってます。そのギャップを、やっぱりギャップが存在すると、一体どんなことが起こって、あるいは現場が今起こっていることは、そのギャップ、コミュニケーション障害のどういうところを踏まえて今そういう現場に問題が起こっているのかというあたりを、今回はまあいくつかの方面で書かせていただいたということです。これはだけど、多分いろんな現場で仕事されている方は多かれ少なかれ多少の障害は感じておられるんじゃないかとは思うんですけれども、それをまあ少し2つか3つの角度で書いてみたというのが一つのポイントです。
で、神谷さんの本ではですね、経営者の方のコミュニケーション障害の特徴を書いてるので、これはまあここであえて言わなくても皆さん心当たりと思うんであると思うんですけど、一応お話しますと、社長が、まあ、話が苦手で必須指示以外は話さない、熟練技能者の社長は生産達成に向け作業に没頭しちゃってる、情報は社長に集中していて、社員は優先順位や重要度がわからない、指示通りやらないと叱られ、そういう工夫の余地がない、工程ごとの期限設定がなく、各自勝手に工程完了を設定、納期遅延、受注減、在庫と残業で、技術は有能に赤字ということで、あえて言わなくても皆さん心当たりあると思うんですけど、私も経験的に思うんですけど、経営者の人って自分の頭に入ってることが社員に伝わってるって錯覚しちゃうんですね。それでそれがなぜかわからないんですけど、どうして経営者の人って自分の思ってることが社員に伝わってるって思っちゃうのかわからないんだけれども、逆に言うと、くどく言わないと伝わらないと、自分はくどいと思ってるくらい言わないと伝わらないっていうくらいにしないとダメなんだろうなっていうのは経験的に分かって
はいるんですね。はい、やっぱりできてるか、まあそんなに多くはないんですけど、でもやっぱりちゃんとできてる社長っているんですよね。その時にはこの彼自身はやっぱりくどく言わないとダメだという話ではなくて、やっぱり自分の思いっていうのを社員にどうやったら伝わるかというあたりっていうのをすごく工夫されたり悩まれたりして、対集団でもあっても対個人であっても、自分の方でやっぱりいろんなコミュニケーションを取っていこうっていう努力をされてるっていうのはやっぱり特徴的な部分じゃないかと思うんですね。でもなかなかやっぱり僕なんかも含めて、なかなかそれってできることじゃないんですけれども、やっぱり結局その障害をなくそうと思うと、社長からの努力っていうのはどうしても必要ですよね。
それで解決策についても神谷さんの方に書いてあって、一つが組織の改善として、企画部廃止っていうと、いわゆるプロジェクトチームみたいなものですか。
はい、
だから匿名チームっていうのをなくして全員参加型っていう感じにするってことですね。
そうですね。
はい、それから風通しを良くする方法として、イントラネットでツイートができるようになる、うん、それから若手食事会、それから全社商標四半期会、はい、まあ、全社表彰を四半期ごとにやるってことですね、うん、それからチームワークの 情勢として部門対抗運動会とか新年ホテルパーティーをやる、
うんうん、
それから情報技術の活用としてグループや導入販売システムの共有、うん、PDM、うん、PDM というのは設計情報一元管理システムっていうのを情報技術 を使って情報を共有する、そういうことをするということで、ただこれ永遠の課題なんで、
そうですね、まあ、本当になんとなくこう書いてみたらもう教科書的になっちゃうんで、こんなこと分かってるよっていう方も多いかもしれませんけれども、じゃあ現場はやっぱりそれに関してどう捉えてるか、社長が仕掛けるほど乗ってないところもあるし、社長がちゃんと仕掛けたらちゃんとそれを打てば響くような組織になってるところもあるし、やっぱりこういうコミュニケーションを良くするというところにものすごい大きな秘策があったり素晴らしい打つ手があるっていうわけではなくて、やっぱり地道な努力の部分がやっぱり功を奏していく、毎月毎月あるいは毎日毎日の仕掛けの中でだんだんだんだんと風土的に良くなっていくっていうことになるんじゃないかとは思います。
それで神谷さんがもう一つのキーワードになるっていうものがデザインレビュー、設計審査のことをデザインレビューって言ってるんですけども、ね、これが実は行われてない会社が多くて、それがこのコミュニケーションの連携を解消するポイントだっていうことなんですけども、デザインレビューについてもうちょっと詳しくお話しいただけますか。
そうですね、いろんな会社の中ではルールを、このデザインレビューというルールを持っているところはあると思うんですけれども、それを実行しているかどうかという部分も含めてデザインレビューが形骸化している部分っていうのを着目していますし、今回もいろんな調べの中ではやっぱりそういう事例がやっぱりいくつか見受けられました。で、一言言ってデザインレビューってじゃあ何なのっていうふうに言われた時に簡単に答えられない人もいると思うんですけども、決まってるからやってるよっていうような方もいらっしゃるんじゃないかと思うんで、やっぱ新しい商品とか新しいサービスの企画を考えた時に誰と話をして最終的にはこの会社がゴーをしていくのかっていう部分で、やっぱり一番根幹になるのはそのデシジョンを下す時のやっぱり状況をどういうふうに決めて、それで誰がその最終決断をどういうプロセスを経て決めたかということをやっぱり残さないと、どこかで決まってしまったっていうのはやっぱり一番会社にとっては良くないし、いつの間にか現場の方はそれを決められたからって言ってやりこなすというふうな形になってしまって、一番現場の意見が出しやすい、一番大元で出しやすい部分はデザインレビューのはずなんですけど、やっぱその現場の声が届かないデザインレビューというのをやってしまうというところに一つの問題があるんじゃないかなというふうにして書いてあります。
はい、すなわち例えば、まあ、新しい製品を受注した時にみんなで話し合う場を作る、そのこの製品についてはこういう方針で作りましょうよっていうのを、まあ、意思統一すると。
そうですね、
その向きをね、ベクトルを揃えるっていう作業をしとく場がデザインレビューであって、うん、それを省いちゃったり曖昧になると大変なことになるってことですね。
そうですね。
でもう一つ神谷さんに聞きたいことがブルーイップ効果ですね。
うん、
だからこれがその末端のところから上がってくる情報がブレがあると、だんだんマネージャー経営者って伝わっていくにつれて誤差が大きくなってしまう。
そうですね、
はい、
これは大きくいくと2つあって、もう非常に過大評価をするという話と、過小評価もやっぱりその一つなんですよね。だからあんまりにもいろんな触れがあって現場の意見が固く見積もられすぎちゃうと、結論的には縮こまった決断しか出ないし、大きく振られてくると非常に楽観的なデシジョンで非常に大きな投資をしてしまうっていうふうなこともあって、今回の事例は大きな投資をしてしまったばっかりに後々大変なことになったというふうにしてありますけれども、これ両方とも起きる話ですよね。じゃあ事実は何なんだろうか、正しい情報はどういうふうにそういう効果を使わないで、正しい情報はどうやったら伝えることができるのかっていうところが非常に課題になるだろうというふうに思って記してあります。
具体的にはどうしたらいいんでしょう。
先ほども言いましたけれども、ブルーイップの効果が出てしまうっていうのはやっぱりどっかに思惑、鉛筆を舐めた数字が入ってくるんですよね。どうしてもその鉛筆の舐めた数字がなぜ入ってくるかっていうところがやっぱり一番の問題だと思うんですけど、これ本当によくあって、なんてか知らないけれども、ある舐めた数字に飛びつく人って多いんですよね。それが一気にその決断のムードになってしまうっていうのがあるんですけども、私の元々の会社、富士なんかの会社はもうとにかく書面がありまして、でそれにちゃんと書いて、で現場の意見だとか市場の動向とかってやっぱりそれがないとデザインレビュー自体が通らないようになってますから、やっぱりそういうきちっとしたルール、枠組み、制約っていうのをちゃんとつけて、でその客観的な評価、鉛筆を舐めた評価がなるべく入らないようなデータを元にして議論をするってことに癖をつけないとダメでしょうね。
からこれコミュニケーションの問題点に変えると思うんですけど、例えば手柄は大きく報告したいし失敗は小さく報告したい、うん、
ですよね、
という心理が働いちゃうから、意思決定者が正しい意思決定ができるような情報を上げたことを評価しないといけないわけですね。
そうですね、それはできると思うんですけども、なぜかそういう場に本来いるべき人が呼ばれなかったりするようなこともあるから、やっぱりそこを戒めるっていうのは実はそんなに簡単なことではないとは僕も思います。
だからそこが経営者として本来の目的は何なのかっていう部分を見失わないようにしなきゃいけないっていうことだと思うんですね、はい、ということで時間になりましたので、この続きはまた来週お聞かせいただければと思います。神谷先生、今週はありがとうございました。
はい、どうも。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。